新平家物語連続講義第20回九重の巻道女像吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は左大臣藤原頼長が清盛の処分について厳しい意見を述べた場面をお送りしました。頼長の思惑に反して清盛は軽い罰金刑で済まされることとなりました。その後清盛は死刑や流罪は免れましたが院への出資を1年停止されました。いわゆる閉門の身となったわけです。その間源氏である六条判官為義は興福寺の豪僧を退けるなどして活躍をしていきます。華々しい活躍をすることのできない状況にいた清盛は家族と共に過ごし、一方で新たな鎧を仕立てるなどして時が経つのを待ちました。この新しい鎧を仕立てる際に狐の生き皮が必要となり、清盛は狐を射止めようと連大野へ赴きます。狐を見つけた清盛でしたが、その狐が親子でいることを見出し、慈悲の心からあえて見逃してしまいます。比叡山王の真意を射た矢も親子狐には放つ勇気が出なかったというわけです。そんなエピソードを挟みつつ進んでいく物語ですが、やはり朝廷を舞台にした権力争いの不穏な動きには注意せざるを得ません。それでは本文を見ていきます。近衛帝はおととし元服のお式を挙げられ、本年11歳におなりになる。早くも立候のことや、また女御代の選定が遠くない将来の問題として側近たちに考えられていた。あれこれ候補者の噂もないではない。鳥羽院の法皇にも父としてしきりにお考え中らしい。差し当たって女御代は急速に決めなければならなかった。大嬢祭のみそぎにはぜひ女御がお揃いでなければならぬ。天皇が幼少であられるときは女御代がそれに代わるせいになっている。しかし天皇ご成長の後にはそれが女御として受胎するのが例になっているし、女御がやがて皇后に立たれる場合も多いので、その人選はよほど厳密に、しかも将来にわたって考えなければならないのである。これの選定はもとより法皇もお心にかけておられようが、誰よりも実務的には摂政の任である。およそ資格のある当主の家柄で良い姫を持つ親は密かに家門の行幸を思わないものはなく、裏面ではもう猛烈な運動や工作も行われだしているとも言う。定型代々の間いつもこの女御や立候の線ほど揉めやすい問題はない。ひとたび謝らんか宮廷は貴族間の対立陰謀紛乱の舞台と化し、世間の知らない皮脂を描いてやむところなく戦ってしまう。それの登場者は皆私心は隠し、口に国家や皇室のためを解き、決して画集を捨てないから、ついには大乱を醸した例も史上まれではないのである。忠通は摂政の任を今ほど身に重く思ったことはない。慎重にここ数ヶ月考えに考えてきた。彼はやっと結論を持った。公平にまた努めて客観的に見て、あの姫を置いて他に勝るお方はないと言える。ただお一方を彼はすでに一遊に決めていたのだった。ただ子、右大臣徳大寺金吉の娘である。美人は世に少なくはないけれど、一世紀に一人か二人、神は人間の中へ神の手芸みたいな天候の美人を生ませる。そしてそのような美人が人間の地上でどんな運命と一生を営むかを試みるのではないかと思われることがある。そんな想像も伴うほどな美をこそいわゆる絶世の美人とは言うのであろう。ただ子は確かにそうした美玉であったけれど、彼女はまだ12歳の童女であった。女としてもちろん熟していないし、深層のつぼみでしかないが、天性の珠玉たる美質は早くから見えている。性は早慶で絵を好み、美しい仮名文字を書き、音楽には天才的なひらめきがあると言われ、分けて和言と琵琶は実に上手である。
まこと
神の作られた天霊の道場、生まれながらの気品、あの姫君なれば行く末国もと崇められるも恥ずかしくはない。忠通はただこの道場像を夢の中にも描いて他にはないと後世に信じた。さて、忠子を近衛天皇の女御代に選定しようと画策する摂政藤原の忠通ですが、実はこの忠子は忠通の弟にあたる左大臣頼長の養女となっていました。ところがこの摂政忠通と左大臣頼長は兄弟仲がよくありません。また頼長は非常に厳しい性格であり、頼長の養女である忠子を近衛天皇の女御代とする忠通の意見を素直に受け入れてくれるかどうかは分かりません。忠通は頼長への交渉役として夕顔の三味を選びます。この夕顔の三味は藤原の常宗、通称東の三味常宗です。才はじけた和歌苦行として知られていました。それでは再び本文を見ていきます。あのつむじ曲がりの頼長のこと、兄の自分から話したのでは吉次と腹では喜んでも何のかのとダダをこねてまた手こずらすに違いない。忠通が恐れるところはそれだった。そこで彼は考えついた。この内交省の使いには夕顔の三味に限る。常宗なれば心聞きたる男だし、第一自分たち兄弟の父忠真から深く信用されてもいる。勝はその忠真の宇治の別荘へも東三条の頼長の邸へも親しく出入りしているので、相互の間を円満に解きつけるにはこれ以上の適任者はない。そういう思案が胸にあったところへ折もよし今日の蹴鞠の会だったのである。水蓮の紅白を渡る微風のほか、この地底には心を煩う人影もない。忠通は意中のものを余さず彼に語ることができた。御辺ならではと思うての頼みぞ。一つ佐父殿夫妻へそっと話し入れてくれまいか。ただこう近所の女御代へ差し出す義をつつがなく排除するようにとな。もっとも公には佐父殿が内諾と決まった上、改めて手続きを運ぶことはもちろんだが。よくわかりました。常宗は喜んで引き受けた。彼の再起としていいたる使命に思われたばかりでなく、何か自分の栄達も将来に訳されるような気持ちまで介在していた。早速東三条殿をお尋ねしてよくお話もし、またお口ぶりによっては宇治へも伺ってよろしくお勧めいたしましょう。他ならぬご吉次ですから、おそらくご依存などはないこととは思われますが。いやいや、そこが気難しい相手と思うてくれたがよい。夢喜びごとをもたらすような顔してなど参られなよ。とかく逆に出たがる佐父殿でな。ご気性はよく存じ上げておるつもりです。一面ご得心も早く、うんとおっしゃれば極めてからりと来楽なお方ではありますから。後日の返事を訳して常宗は地底を下がった。さて、さまざまな思いや戦術がうごめく摂関家の動きですが、ここで天皇の奥方、妻にあたる女性の呼称について確認をしておきます。まずは中宮と呼ばれるポジション。これは今でいう皇后お妃様です。現在の天皇の奥さんは皇后お一人ですが、この新平家物語の舞台となっている平安時代は今とはだいぶ違っています。源氏物語の冒頭で女御、皇位、あまた侍玉いける中にと言われるように、女御とか皇位と呼ばれる女性たちが天皇の妻というポジションにたくさん控えていました。女御は父の身分が大臣や摂関家にあたるもの、皇位は父の身分がそれより下の大納言以下の家の娘です。この女御、皇位たちの中で最も格の高いポジションにあるのが中宮、皇后ということになります。ただし中宮は父の身分の高い女御というクラスにいる女性から選ばれます。父の身分がそれほどではない皇位からは選ばれることはありません。そして今回の場面で登場した忠子はもともと右大臣である徳大寺金吉の娘でありながら、今は摂関家の 左大臣頼長の養子となっているわけですから、ゆくゆくは女房となった上で中宮お妃となることへの期待がこの先も見え隠れすることになります。というわけで今後の展開に着目してください。本日の授業はここまでになります。